論文の部最優秀賞。上高津貝塚で作られていた塩にはどのような役割があったのだろうか。荒川沖小四年、滝沢ありさ。研究の動機。少し前に三内丸山遺跡の話題が出て、縄文時代の遺跡を見る機会がありました。大昔にそこに大きな村があり、大きな建物を建てていたことに感動しました。私の住んでいる土浦市にも縄文時代の遺跡である上高津貝塚があることを知り、ぜひ調べてみたいと思いました。また調査にあたって、長い縄文の歴史の中で時代差や地域差もあるのかということも一緒に考えてみたいと思います。調査方法、括弧1、本や資料を使って調べる。括弧2、2つの遺跡に足を運び、遺跡の見学と各施設の学芸員さんへのインタビューをする。括弧3、施設発行の資料をいただく。括弧4、上高津貝塚ふるさと歴史の広場主催の体験講座に参加する。調査から分かったこと。括弧1、一般的な縄文文化とはどのような文化なのか。人々は狩猟、漁労、植物性食物の採取をしていました。重要な位置を占めたのが植物性食料の採取活動でした。食料の獲得法が多様化したことで、縄文の生活は安定し、定住ができるようになりました。括弧2、上高津貝塚とはどのような遺跡か。上高津貝塚は、縄文時代後半期、約4000年から3000年前に作られた、関東地方でも有数の大規模貝塚です。霞ヶ浦は、当時は太平洋とつながった入り江になっていたそうで、上高津貝塚の縄文人は、この入り江からの恵みをたくさん利用して生きていました。塩作り専用の土器が発見されたことで、この土地で塩作りをしていたということがわかるのが最大の特徴です。取れた塩は自分たちの料理で使いましたが、別の村の特産物との交換にも使いました。上高津貝塚の塩作りの土器の写真があります。括弧3、三内丸山遺跡との比較。三内丸山遺跡は特別史跡に指定された大規模集落跡です。年代は縄文時代前期から中期、紀元前3900年から2200年のもので、特徴は植物栽培をしていたことが挙げられます。その中でも特に注目されている植物は栗です。三内丸山遺跡の栗の森は自然にできたものではなく、人々が栗を利用するために管理して作った森であることが研究から分かっています。三内丸山遺跡の写真があります。考察・感想。二つの時代の遺跡を調べてみましたが、同じ条件では比較できません。でも、たくさんの共通点を見つけることができました。それは、二つの遺跡に住んでいた人たちは、身近な地形に着目して、人が工夫をすることで欲しいもの、塩、栗を手に入れたことです。縄文時代の人たちは、食べることをとても大切に思っていて、文字のない時代なのに、長い間、同じ技術が続けられていたのは、当時の人々が技を伝えるということも大切に考えていたということが分かりました。そういう考え方は、長い縄文の歴史の中で時代差や地域差はないと考えました。それから、現代に生きている私たちとの共通点もあると思いました。縄文時代の人たちは、干して保管しておいて、後で食べたくなった時に食べたり、大きな栗の実が食べたいと感じたりするのは、私たちと変わらないと思いました。また、上高津貝塚の塩については、自分たちで食べるためだけでなく、 交易に利用していたというのは、今でいう特産物という考え方に似ているのではないかとも思いました。昔も今も特産物を有名にして交流したいという気持ちは同じなのかもしれないと感じました。上高津貝塚で作られていた塩は、美味しく食べるため、いろんな人と知り合うためという役割を果たしていたということが分かりました。一部省略して掲載しています。全文は上高津貝塚ふるさと歴史の広場でご覧ください。